この13章のところにはこのイスラエルの占領地のことが出てきています。一節を見るとヨシアは年を重ねて老人になっていたとあるんですけれども、おそらくはもう90歳をもう過ぎた年齢になっていたと思われます。しかしそういう中にも主が言われることは、しかし占領すべき地は非常にたくさん残っているということを主なる神様はヨシアに告げられたわけです。そして彼はこの6節のところを見ると、レバノンからミスレ・フォテ・マイムまでの産地の全住民すなわちすべてのシドン人、私は彼らをイスラエルの子らの前から追い払う、私があなたに命じた通りあなたはその地をイスラエルに相続地としてくじで分けよう。彼は年老いていたわけなんですけれども、しかし神様の約束は私は彼らをイスラエルの子らの前から追い払うということであったわけです。確かにヨシュアはイスラエルの民を率いて先住民と戦うというのは実際的なことであるんですけれども、しかし主なる神様がそうした者たちを追い払う、神様の道からによって約束の地が与えられ、また7節のところには今この地をキューブ族とマナセの半部族に相続地として割り当てようと言われて、ヨルダンの西側はこのキューブ族とマナセの半部族に相続地として与えられる。しかしこの先にモーセがルベン人ガド人そしてまたマナセの残りの者たちにこの8節のところに出てくるんですけれども、このヨルダンの川向こうである東側でモーセが自分たちに与えた相続地を受け取っていた、すでにルベン人ガド人またマナセの半部族は与えられていたわけです。ですから残りのキューブ族とマナセの半部族はさらにこのヨルダン川西の方を取っていかなければならない。それがまた大きな出来事であったわけですが、神様はこの約束された通りのことを与えてくださる。しかしこのレビ部族には土地は与えられなかったわけです。なぜならばレビ部族はこの最後の33節に出てくるこの主がこの約束された通りにイスラエルの神主が彼らへの譲りである、神様ご自身が譲りの地となってくださり、またレビ部族は戦いに加わったりしない、祭司そしてまた神前に仕えていく者としての神への奉仕があり、そしてまたこの神殿に来て捧げられる者によって彼らは養われるということがあったわけです。その通りに神様がモーセに命じられた通りのことがヨシュアを通して実際に行われていった。今日私たちもこのそれぞれに与えられている分というものが必ずあると思います。また私たちは主から与えられたものを受け取って、またそれを神様の働きのためにも捧げ用いさせていただいて、また私たちはこの神様の御国を現実にこの世の中にさせていただきたいと、そのように思います。私たちはヨシアと同じように年を重ねていくということが確実にあるわけなんですけれども、しかし占領すべき地は非常にたくさん残っている。この日本においてももっともっとイエス様の救いを伝えていかなければならない、この私たちにも今の時代のこの使命が与えられているということであるわけです。